こんにちは、阿久澤です。こちらではですね、メルマガの読者さんから電脳されちゃいましたみたいな、非常にうざいんですけど、電脳を防ぐにはどうしたらいいんでしょうかっていうようなご質問をいただきましたので、それに対して回答したいと思います。まずですね、そもそも電脳されることは本当に私たちにとってうざいことなのかどうなのかということについて考えてほしいんですよ。電脳されたこと自体がうざいのではなく、多分ですけど、原価割れとか、ほとんど利益が取れないとか、そういう状態で電脳されちゃったからうざいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。つまり、電脳した側が悪いんじゃなく、そういう価格に設定してしまったのは誰ですかということなんですよ。はい。電脳してきた方に対してああだのこうだの言うのではなく、その隙を見せてしまった自分が悪いんじゃないかなというふうに私は思いますね。はい。まあそもそもなんで電脳されたって思うのかというと、多分売れた時に自分が販売した金額と、売れた日の相場、Amazon 画面で売れたことを確認して、その商品を確認したら、相場がわかるじゃないですか。例えば自分は1000円で売れたんだけど、今商品開いたら最低価格が2000円になってるぜとかって、そういう状況で、あ、これ電脳されたんじゃないのもしかしてみたいな。まあ、そのぐらいの価格差じゃそんなことないですけどね。まあ、ともかく、そういうふうに思ったんじゃないかなと思うんですけど、そういう価格にしてしまったのは、自分じゃないですか。ね。まあ、ツールが勝手にそういう価格にしたんだよって言うかもしれないけど、だったら最低価格入れときゃいいだけの話であって、それに対して、どうだのこうだのっていうのは、まあ、ちょっと違うのかなと思いますね。はい。まあそうですよね。それに対して、例えば、電脳せどり、ざけんなよって言ったところで、何の発展もないですよね。であればそこから、あなた自身が、学びを得て、そうならないためにはどうしたらいいかっていうのを考えていく方がいいと思います。じゃあ実際どうしたらいいのかというと、これはもう最低価格を入れとくことですね。はい。自分が仕入れて、最低でもこれだけは欲しいっていう利益を乗っけた価格を最低価格にしておくと。そうすれば仮に電脳で引っかかってしまったとしても、自分が最低限欲しいと思っている利益は確保できるわけですから、まあいいかと。明らか業者だけど、まあ我慢できるかっていう形になりますし、そもそも売れてラッキーじゃないですか、それならば。ね。自分が欲しい利益を乗っけて売れてるんだから、もうそれでいいじゃないですか。もう資金も回収できた、利益も出た、ラッキー。これで終わりますよね。ほっとけば1万円の利益が出たかもしれない商品を5000円の利益で電脳されちゃったと。それでも5000円の利益が出てるんだから、まあいっかっていう風になりますよね。はい。なので、まあどうしても電脳せどりされるのが嫌だっていうことであれば、自分が最低でもこれだけは欲しいっていう利益を乗っけた上で最低価格を設定しておくといいと思います。で、この最低価格を設定しておくと相場が崩れた時に売れないじゃないかと。その最低価格で止まっちゃって、その相場の下落についていけないじゃないか。そうすると塩漬けになって最後結局損切りしたりとか、ブックオフに持ってったりとかそういうことになるじゃないかと思うかもしれませんけれども、それはもうしょうがないですね。どちらか選ぶしかない。もう売れた価格が適正価格と割り切って、全商品流れに任せていくか、最低価格を入れて、で、自分で定期的にその最低価格をチェックしながら進めていくか。これのどちらかしかありません。はい。誰しも、まあ、物販ですから、狙った価格で全ての商品を売り切るなんて、無理なんですよ。まあ、あんまり無理って言っちゃうとは良くないっていうか、あんまり好きな言葉ではないんですけど、まあ不可能ですね。全商品をあなたが狙った価格で全て売り切るっていうのは不可能。 相手あってのことだし、流れあってのことなんで、それは求めない方が逆に効率的なんですよ。はい。それを求めない方が稼げます。だから、いちいちそんなことに目くじらを立てるんじゃなくて、まあ、流れに任せ全部売り切っちゃうか、もしくは、きちんと最低価格を入れて、で、毎月なり毎週なり、定期的にその最低価格をチェックして、管理するか。これのどちらかですね。はい。あとはまあ、どうしても狙った価格で売りたいんだったら、もう価格改定ツールなんか使わないとか、あとは、商品を分けちゃうんですよ。流れに任せて全部売り切っちゃう商品。もうこれ電脳されても赤字になろうと知らんと。流れに任せて売れた価格が適正価格で売り切るんだっていう商品と、もう相場が自分はもう相場を知ってて、この価格ぐらいで売れるだろうっていうのを確信している商品。で、本当のお宝商品とかね。そういった商品はしっかり最低価格したり、価格最低価から除外したりして、自分の目で見て定期的に管理して、まあ、時間かけてでも利益をたっぷり取って売ると。そういう商品二つに分かれて、いや違う、二つに商品を分けて管理するっていう手もありますね。私はこちらの方をやってます。もうとにかく売り切っちゃう商品と自分で管理する商品っていうのを SKU で分けて、で管理してますね。はい。ということで、まあそもそも電脳されるっていうのは、する方が悪いんじゃなくて、される方が悪いんですよ。だから、ですね。まあ電脳されたからって文句を言うんじゃなく、そこから何かを、必要な学びを得て、で自分自身が成長していくと、そういうプロセスにした方がいいと思いますね。はい。相手が悪いって思ってたら絶対成長できないから、自分に責任がある。自分のミスだっていうのをしっかりと認めて、その上で解決策を考える。そういうきっかけにするといいと思いますね。はい。もしかしたら電脳じゃないかもしれないしね。うん。それに自分が電脳に回る、電脳する側に回る可能性もあるわけですから、その辺はですね、ネガティブに捉えず自分の成長するための一因として考えた方がいいと思います。はい。ということで、まあ電脳せどりをされた時の対処法、それから電脳せどりをされないための方法、これについてお話をさせていただきました。この話がですね、非常に参考になったと。もしくはもっと阿久澤の発信する情報を受けてみたいと思っていただけた方は、ぜひ私のメルマガをご購読ください。はい、私のメルマガはですね、ブログから登録できます。ブログに来ていただくとメルマガの登録フォームがありますから、そちらからメルマガをご購読ください。私のブログは、検索エンジン経由で来る場合は、セドリスペース独立、これで検索していただくか、セドリスペース阿久澤、これで検索していただければ一発で出てきます。ということで、今回は以上になります。失礼します。